西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。今日は夕立や雷はなかったようですけれども、相変わらずの猛暑が続いています。いかがお過ごしでいらっしゃいますか。なんかいつもの8月とは違う8月ということでね、いろいろな思いで、まあ、この夏をお過ごしになってらっしゃるんだと思いますが、さあ今日は4週目です。生放送でございます。皆さんからのねメールやファックスいろいろといただきながら進めていきたいと思います。8月の西宮徹底解剖は祝西宮あ違う祝日本遺産認定下り坂が生んだ名城地と題してお届けしております。ゲストティーチャーはなぜか今日は全員揃っていただきましたので、ちょっとスタジオ密かなっていう感じでございますが、西宮市立郷土資料館の館長の氷谷和子さんです。よろしくお願いいたします。そして学芸員の東原直明さん、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。そして博識記念酒造博物館の学芸員の大浦和也さん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして辰馬考古資料館の学芸員の青木正幸さん、はい、
よろしくお願いいたします。
以上の、方々にゲストティーチャーとしていろいろとお話を伺ってきました。さあそして勢ぞろい、今週は、皆さんのいろいろそれぞれの館の博物館で楽しむ日本遺産ということで、これからの予定なども含めてお話をいただくわけで、またご質問だったりとかっておありの方、それからまだまだクイズのお答えも間に合いますから、ファックスメールでお寄せください。ファックスは0798-37-5514 0798-37-5514、そしてメールは787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp、 ここまで送ってください。お待ちしています。さて、祝日本遺産認定、下り坂が生んだ名城地というタイトルで、今月はお届けしているんですが、皆さんからの、クイズのお答えだったり、ちょっとメールファックスいろいろいただいております。ご紹介していきたいと思います。こちらはハンドルネームてっちゃんさんでございますが、もうこの方は、潔いというか、クイズの答えとリクエスト、西宮の幕末の様子を知りたいですといただいたんですが古代を知りたいということで、この前リクエストにお答えしてお届けしてまいりましたが、幕末、
幕末
ね、幕末の頃も西宮にはいろんなものがあったり、ことが起こったり、人が来たりとかっていうことでしたよね。
そうですね、一番見ていただけるのは西宮砲台が浜にございますね。黒船が来襲をして、海岸の防備のために建てられた、軍事施設ということなんですけれども、国指定史跡で、間もなくですね、指定から100年を迎えるという、
すごい、節目の日ですか。
そうですね、ですので、またそういうのも紹介させていただければと思うんですけども
てっちゃんさん、待っててください、
ちょっと少し先になりますが、お待ちいただければと思います。
またぜひ取り上げさせていただければと思います、それからこちらはかなえさんからいただきました。日本遺産認定の日本酒のお話、とても面白かったです。それぞれに歴史があるというのは各市や各会社の情報発信で分かりますが、今回のように広めの地域でひとまとめにしたときに、するとどこが一番古いのとか疑問だったのがすっきりしました。酒造地域としての灘、 の範囲も時代によって違いがあるということは知っていたけれど、今言う灘五号が明治19年からと改めて知って、へえそうなんやと勉強になりました。清酒発祥の伊丹の歴史についても気になってきましたといただきましたが、ねえ、まあ、今回は本当にいろんな市にまたがった、この日本酒に関する日本遺産ということで、はい、まあ、幅広く結構いろいろ学ばせていただきましたよね。
ありがとうございます、
はい、でまずもう一回おさらいとして、その日本遺産とは何かっていうところからちょっともう一回おさらいを。
そうですね、はいはい、じゃあ私ひょうたんの方から簡単にお願いさせていただきます。日本遺産というのは文化庁が地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化伝統を語るストーリーを日本遺産ジャパンヘリテージとして認定して、はい、ストーリーを語る上で不可欠な魅力ある有形無形のさまざまな文化財を総合的に活用する取り組みを支援するというものです、うん、で、平成、ですね、27年度から事業がスタートして、2020年までに100件ぐらいのストーリーを認定するという形で事業が始まりました、
はい、
で今年が最終年で、ようやく、うちは、ストーリーの認定を受けたということになります
、はい
はい、でそのストーリーのタイトルが伊丹諸伯と灘の木一本下り酒が生んだ名城地、うん、伊丹と灘五号というタイトルのものが、はい、認定を受けたということになります。
なんですよね、
はい、
ここに西宮という文言が出てこないのがちょっと市民としてはうーんっていうところがあるんですが、
はい、
でもこのストーリーの中には西宮というのがものすごく大きな要素を占めてて、
はい
ね、
そうですね、はい、その中に構成文化財という指定無指定の文化財が含まれているのがあるんですけども、はい、まあ、全体で52件あるんですが、そのうち13件西宮市のものが含まれていると、
うん、
で今日お話しいただくそれぞれの館の方にそれぞれ構成文化財をお持ちになっている施設ということになります、
はい、そうなんですよね、はい、だからすごく身近でいろんなものに触れたり見たりそのストーリーを聞けるっていうことがいっぱいあるんで、これを機にまたこの3つのね、はい、館にぜひ親しんでいただきたいなということも含めて、今日は博物館で楽しむ日本遺産と題して、まあ、それぞれの館がいろんなことに取り組んでらっしゃる、これからのこと、まあ、今までやってこられたことも含めてご紹介いただければなと思うんですが、じゃあまずはやはり郷土資料館さんからいきましょうか。
はい、ありがとうございます、はい、東原の方から、はい、ご説明といいますか
お願いいたします。
西宮市立郷土資料館の方では、この9月の5日から10月の25日にかけまして、日本遺産認定記念と銘打ちました特集展示を開催する予定です、
はい、
タイトルは、樽海鮮と西宮ということですので、
うん、
まあ、西宮の郷土資料館の方では普段から樽海鮮の展示はさせていただいておるんですけども、この日本遺産の認定に合わせましてもう一度郷土資料館が持っている、樽海鮮ですとか、まあ、その江戸時代の西宮の様子が分かる資料を、まとめて、改めてご覧いただく機会を作りたいということで、展覧会を用意させていただきました。
はい、
はい、ぜひまあ普段出ていない資料が、いくつか出てまいります。
あ、そうなんですか。
はい、
例えば
江戸時代の、西宮の様子を描いた絵図なども、出させていただく予定になっていたり、普段も出ている、樽海鮮とか、新酒番宣というのもご案内もしましたが、その、関連する、錦絵であったり、そういう色のついた華々しい様子の資料も、紹介をさせていただければなというふうに思っていますので、
はい、
いつもと違う郷土資料館を、樽海鮮と西宮で楽しんでいただければなというふうに思っています。
うん、今までにも、ね、まあ、拝見したものもありますけれども、これだけこうずらっと揃って見せていただくっていうのはね、やっぱりその中のそれこそストーリーが浮かんでくるわけですし。
そうですね、改めて日本遺産のストーリーに少し近づける形で江戸時代の西宮の様子ですとか、あと樽海鮮のことについて、はい、そして 先ほどもちょっと触れました新酒番線という、江戸へ向かって、酒を運ぶレースですね。その様子のことについて、3つの大きな枠、コーナーという形で作り上げまして、皆様にご覧いただければなというふうに思っています。
やっぱり一番についたお酒っていうのはすごい珍重されたわけですし、ね、そのレースって結構すごかったんでしょうね当時はね、はい、
その様子を少しでも資料で、はい、通してご覧いただければなというふうに思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
なるほど、はい、ということで西宮市立郷土資料館さんは、9月の5日の土曜日から10月の25日の日曜日まで樽海鮮と西宮という展示をなさいますので、ぜひお出かけいただきたいと思います。さあ続いては博士家記念酒造博物館、大浦さんにお話を伺いたいと思いますが、はい、今やってらっしゃいますよね展示。
そうですね、はい、7月からですね、うん、やっております四季折々暮らしの歳時期というですね、
はい、
なかなかその季節感を感じにくくなってきたので、あえてですね、うん、昔の美術品からですね季節というものを、まあ、もう一度感じていただこうという、まあ、企画展が一つ、
はい、
で同じく並行して、まあ、酒の印ということでですね、まあ、銘柄をですね、はい、中心とした、まあ、お酒の資料をですねご紹介しております。ちょうど今年が、黒松博士家というお酒ができて100周年という年でもありますので。
そうなんですか、はい、
でまあ、それにちなんでですね、まあ、黒松博士家のいわゆるストーリーをですね、うん、ちょっとご紹介するような展示も、これは一旦9月6日までの企画展とセットで、また9月の19日から11月23日までの秋の企画展の時期もその展示ご覧いただけるようになっております、う
ん、なるほど、じゃあ引き続き、ね、
そうですね、
なんですね。で8月はね、夏休みということで妖怪見つけたとかっていうね、イベントも行われてまして、どうですか、やっぱり夏休み中は多かったですか、お子さんとかも。
そうですね、まあ、夏休み中に引き続いてこの土日もですね、うん、割とですね、まあ、ご来場いただいてまして、はい、まあ、お子さんの声がよく聞こえるのかなという感じがしますんで、まあ、これ会場がその日本遺産の構成文化財である本蔵酒蔵館という、ね、お酒酒蔵の中に、まあ、妖怪たちがおりましてですね、なんかちょっとずつ増えてるような感じが
そうなんですか、
はい、開けて入っていって、うん、朝鍵開ける時に入っていくと、うん、あれここいたっけなみたいなのがありますんで。
でもなんか楽しみですね、ちょっとね、ある意味
可愛らしい妖怪なんで、うんうんうん、
楽しんで怖くない
これが8月の30日までになりますので、はい、うちではそうなんで、またちょっと時間ございますので、はい、ご覧いただければと思います。
そうですね、そしてその9月の19日から始まる秋季展、はい、秋の展示は、
そうですね、こちらはこの色何色ということで、はい、まあ、うん、色に注目して展示をしようかなというものでして、
元々、今、はい、ね、ちょっとこのチラシを拝見してるんですけれども、日本ならではのこの色使いみたいな。
そうですね、もともとその秋に食文化の展示しようと思ってたんですけれども、ちょっとコロナでいろいろやりにくいなと思って、そのワークショップとか、
はい、
なのでこの見ただけでもこう癒されるような展示ってないかなと思って、うんうんうん、ちょっと今年はちょっと色に注目してやってみようかなということで、今作ってます。はい、
ね、まあ、本当にこのね、新型コロナの騒ぎで、まあ、いろんなところに、ね、ブレーキがかかったり制限があったりとかっていうことで、まあ、本当にレクチャートークのね時間もなんかうまくこう人を何人に制限するとかって、もうご苦労が絶えないんだと思うんですけれどもね、やっぱり。
そうですね、まあ、そんな中でもですね、うん、来ていただいて、まあ、見て、まあ、心が癒されるですとか、
はい、
そういう展示になればいいのかなということで、まあ、色をですね、うん、今回は注目してまして、まあ、
はい、
まあ、こういった美術品をご覧いただく機会、まあ、秋なんで、うん、まあ、季節もいいんで、
なるほど、
はい、来ていただいて楽しんでもらえればいいのかな。で、共に、まあ、日本遺産のですね、
うん、
構成文化財の本蔵も当然ご紹介させていただいておりますので、
はい、
撮影の資料とともに、うん、まあ、こういったものもご覧いただければいいのかなと
連動してるわけですよね、はいはい、でなんか塗り絵もあるようでございましてなんかいろんな企画考えありますね。
いやもうあの、うん、楽しんでもらえたらと思います
はい、その塗り絵に挑戦してそれをインスタグラムに投稿しようみたいな、この辺がなんかこう今風というか、
そうですね、
そのみんなでそこの一箇所に集まらなくてもそれぞれでこういろいろできるっていうような企画をお考えになったりとか。
そうですね、まあ、この今回塗り絵に挑戦していただく題材がまた富岡天才さんの作品になるんで、
う
ん、
なるほど、
まあ、またこれはこれで次の青木さんにつながっていくのかなと思います。
難しいですねどんな色で塗ったらええねやろみたいな、
どんな仙人が出てくるのかなと思って、はい、僕も楽しみにしてます、
ね、この図っていうかあの絵はなんかあのお祝いに、
はい、
ね、
そうですね、あの
いただかれ
た薩摩本家酒造の本社屋を大正6年に、うん、建てたんですけれども、うん、その時にもそれを祝いであの描いていただいたものがございまして、
はい、
富岡鉄斎さんにですね、うん、でまあ、それを全く白黒にしたものをチラシの裏につけておりますので、はい、まあ、あの思い思いの色に塗っていただいてですね、はい、で本物と、まあ、実際持ってきていて見比べていただいて、あ、こんな感じかって思ってもらえたら面白いのかなというところで考えましたので、
は
い、ね、まあ、ぜひあの挑戦していただいたら嬉しいかなと。
とってもあのポップな感じの色付けで新しいっていうのもいいかもしれないですね。
いいのかな、まあ、それぞれ の, あの好き好き、はい、あの好きな色付けてもらえたらと思います、
ね、はい、いろんな形でそうやってあのなんか参加できるっていうのも楽しいですよね。
あ、そうですね、
はい、はい、さあ、そして公益財団法人辰馬考古資料館のお話は青木さんにお願いしたいと思いますが、はい、
当館はまだ夏の展示が、9月の6日まで、
はい、
謎解き考古学2020ということで、
うん、
展示品を使ったクイズ形式の展覧会を行っております、
はい、これも参加型で ね,
そうですね、
楽しそうですよね、
はい、一応問題ごと少し距離を取っていますので、うん、
はい、
一応そういうソーシャルディスタンスにも気を使って
それがね本当に大変ですね、いろいろと、はい、
そうですね、で、9月6日で夏の夏季教室展、ひとまず終えさせていただきまして、
はい、
一月ほどお休みをいただきます。ちょっと次の展示の準備に入らせていただきまして、
はい、
10月の3日から12月の6日まで、秋季展東日本の縄文土器ということで、今回は展示品をまた総入れ替えしまして、
はい、
肝臓品の中からですね、東北あるいは関東の、各遺跡で出土した縄文土器を目いっぱい並べようかなと、
はい、
なかなかこういうご時世ですので、旅行もなかなかできないかと思いますので、ちょっと遠方の縄文土器並べますので、はい、旅行気分で少しご覧いただけたらなというふうに考えております。
やっぱりその地域地域で出土している縄文土器にはすごくいろんな特徴があったりということになるんですよね。
時代あるいは地域によって、形あるいは模様、
はいはい、
独特なものがありますので、そういったところもご覧いただけたらと思っております。
じゃあ時と場所を超えて旅ができるという、
そうです ね,
ね、ちょっとロマンティックな感じですね、
はい、補助金は出ないんですけれども来ていただけたらと
じゃあ余計たくさんの方に来ていただかなきゃっていう感じですね。でも皆さん本当にあのいろいろとアイデアをね、出して楽しいあの展示を考えてくださってるみたいです。辰馬考古資料館さんは10月3日の土曜日から12月6日の日曜日まで東日本の縄文土器という秋季展が始まりますので、ぜひこちらにもお運びいただきたいと思います。さあ、まあ、あの本当に今回その日本遺産に認定されたということで、それを踏まえてそれぞれの、ね、皆さんがそれぞれの館でこういろんな趣向を凝らして、まあ、今後ともずっとこれはね、またそのこの日本遺産というのに認定されたってことはずっと続くわけですから、
はい、
まあ、それを踏まえていろんな企画をお考えになるんだと思いますけど、
はい、
ね、なんか楽しいことがいっぱいできそうですね。
そうですね、あのいろんなあの皆さんも今日いろんな企画を持ってこられて、うん、すごく刺激を受けたので、京都資料館またいろいろ考えていかなきゃいけないなと、はい、ちょっと思いました
でもやっぱりあのね、一つの市の中にこの三つのね、そういうあの博物館があるっていうのはとっても贅沢な西宮市かなとか思いますし、それぞれのあの本当にあの特徴をこうね踏まえた上でなんか競い合ってるみたいな、しかもこうちょっと連動したりとかっていうこともあったりすると、あの皆さんがこうね三つ頑張ってこう回ろうねみたいなところがあっていいかもしれませんよ ね、
そ, うね、はい、もうあのそれぞれの館がちょうど徒歩で十分行ける距離ですので、うん、15分20分で隣の館に行くことができますので、うん、ぜひこう巡っていただけるといいなとい う, う, い
そうですね、はい、ね、なかなかあの本当にあの距離を取ってとか密になってはとかっていうことになると、ね、どうやってあの楽しみを見つけていこうかなと思うんですけれども、それぞれのペースでこう巡っていただくみたいなことを踏まえていけば、ね、それぞれの楽しみ方っていうのはきっとなさっていただけるんじゃないかと思います。さあということで、さあクイズでございます。3週にわたってクイズをお届けしてきました。たくさんのね正解のっていうかご応募をいただいた中で、さあ今週はどなたに3000円の、クオカードが当たるんでしょうか。8月3日のクイズはこんな問題でした。江戸へお酒を運んだ船の名前は何でしょうか。はい、お答えをお願いいたします。
は
い、
では、正解は、タル海戦。
タル海戦。はい。さあ、そして、10日の問題はこんな問題でした。日本遺産の構成文化財として認定された、辰馬本家酒造の酒蔵は何と呼ばれていたでしょうか。はい、大浦さん。じゃあ、お答えいただけますか。
はい、本蔵です。
本蔵。はい。さあ、そして3週目のクイズは、北辰馬家に1ヶ月ほど滞在して、安倍の中丸名衆望月図、そして円通大師御門院聖図、あ、難しいですね。とにかくそういった名前の屏風を書き上げた画家は誰だったでしょうかっていう問題でした。はい、青木先生。
はい、富岡鉄斎。
富岡鉄斎。はい、以上3つの正解を書いてくださった方の中からお一人に3000円分のクオカードがプレゼントされます。さあ今日の当選者は、では氷谷さん、はい、発表お願いします。
はい、ラジオネームかなえさん。
かなえさん、はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
3000円分のクオカードを送らせていただきますので、どうぞお役立ていただきたいと思います。さあということで、今月は祝日本遺産認定下り酒が生んだ名城地と題して、各ゲストティーチャーの先生方にいろいろなお話を伺ってきたわけなんですけれども、でもあの今なんかこの共通のポスターみたいなのも、はい、そろそろ登場してきそうですね、あちこちに。
そうですね、はい、まあ、すでに今あのチラシとかにあの、うん、この日本遺産というあの、
はい、
赤い
丸の
下に、はい、細くバーコードように書かれたジャパンヘリテージという文字に、はい、あの書かれたロゴマークがそろそろ、はい、あの市内でもパラパラ、うん、まあ、これ全国の共通のロゴなので、はい、他のところでもご覧になったことがあるかもしれないですが、その下にちゃんとこの伊丹諸伯と奈良の金本という、うん、この今回のストーリーのものが入ったものが徐々に出てくるのではないかなというふうに思っています。
なるほどね。あのそれぞれの市が、まあ、それぞれ の, あの、まあ、イベントを企画なさったり連動してこう何かをやるみたいなことはどうなんでしょうか。こんなご時世だからなかなかちょっと難しいんですかね。
そうですね、でもまだあのこのストーリーそのものの深掘りをするようなあの、うん、調査とかそういったこともまだこれから進めていったりしますので、はい、あの表に出ていく部分、さらにこのその下のところを固めていく部分っていうのがこれから徐々に転化されていくという予定になっています。う
ん、なるほど。はい、まあ、神戸市と西宮市と芦屋市と尼崎市と伊丹市というこの5つの市が、まあ、今回ね合同でというか、
はい、
まあ、そのあたりにまつわるストーリーで一緒に、まあ、この日本遺産に認定されたっていうことですものね。はい、だからもうそれぞれに特色のある、まあ、その遺産をこう 持ち続けながら、なんかいろいろとこう本当にコラボできたりしたら、なんか広がるというか、はい、楽しいことがいっぱい起きそうかななんて思ったりもするんですけれどもね、は
い、その期待に応えるように頑張っていきたいなと思っています。
まずは、はい、なのであの西宮の郷土資料館 と、はい、博識記念酒造博物館と辰馬考古資料館が何をやってくださるのかなみたいなことをね、はい、なんかこうコラボイベントなんかがあるのかなみたいなこともちょっと期待を持ちながら考えるんですが、どうなんでしょうかね。
まあ、今回こういう企画で、うん、揃いましたので、うんうんうん、またこうあの話を進めさせていただきながら、あの館の特色も出しながら、あの連携していければなというふうに考えています。
そうですね、はい、でもあの今回その本当にその何か単品とか何かそれこのことだけこの人だけこのものだけではなくて、そのなんかそれをが醸し出すストーリーに対してのその日本遺産の認定ということで、なんかあの今までこうなんか点で考えてたものがこうずっと連なって線になって面になって、なんかすごく広がりができたみたいで、なんかもっともっとこのお酒のことについても学びたいなとか、あの歴史のことについても学びたいなって思われた方もきっとたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですよね。なのでそういう方にもう本当にあんまり時間ないんですけれど、一言ずつ皆さんからなんかこうメッセージというかお寄せいただけないでしょうか。では京谷さんから、は
い、そうですね、あの今日もあのなかなか外に出ていけない、遠方に行けないっていうところなので、うん、改めてその地域のことを、ね、見ていただく、再認識していただくいい機会かなというふうに思いますので、まあ、京都資料館もあの割と普段来られていてもそういうふうな目で見てないなというところがあると思うので、うん、改めて常設展なんですけれども、あのじっくりと特集展示の資料を見ていただいて再発見をしていただければなというふうに思っています。はい、ぜひお越しください。
そうですよね、はい、じゃあ東原さんお願いいたします。
はい、京都資料館は、まあ、西宮の文化財ですとか歴史を学んでいただけるという場所になっていますので、うん、あの3館のまあ、それぞれの文化遺産もそうですし、まああの3館以外の日本遺産あの13箇所ですね、13件が、はい、あの認定を受けておりますので、うん、まあ、それについてもあの郷土資料館で少しあの関心を持っていただいて、うん、3館周りとともに周りのところにも足を運んでいただければありがたいなというふうに思っています。
はい、そして博識記念酒造博物館の大浦さんお願いします。はい、
まあ、日本酒の歴史ってかなり裾野が広いん で、うん、で一個一個がやっぱり面白いんで、そういう、まあ、あの細かいところも、まあ、深く見つめていくと面白いっていうことを、まずは西宮の方に気づいていただいて、で他の人にも知ってもらえたらと思いますんで、うん、ぜひお足を運んでいただければと思います。
はい、そして辰馬考古資料館の青木さん、はい、
まあ、一つの資料でも切り口あるいは見方によっていろんな捉え方、うん、評価の仕方出てくると思いますので、まあ、1回見たら終わりではなくてですね、はい、何回でも訪ねてきていただけたらなと、うん、そのための、まあ、企画展示を、まあ、これから何回でもやっていけたらなと考えています。
はい、ぜひいろいろと素敵なあの企画をね繰り広げていっていただきたいと思います。まあ、この日本遺産認定をきっかけにもっともっと皆さんにねいろんなことを知っていただきたいなみたいな、そのなんか働きかけを参観の方にやっていただけそうですので、ぜひ今後ともどうぞよろしくお願いいたします。8月の祝日本遺産認定下り酒が生んだ名城地、ゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館の館長の京谷和子さん、そして学芸員の東原直明さん、そして、博識記念酒造博物館の学芸員の大浦和也さん、そして辰馬考古資料館の学芸員の青木正幸さん、以上の先生方でございました。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週は5週目なので、ゲストティーチャーの素顔に迫るということで、気象予報士の福島明さんをお迎えしてお届けしてまいります。そして9月の西宮徹底解剖は、ゲストティーチャーにテノール歌手の畑義文さんをお迎えして、西宮から響くメロディー、西宮ゆかりの作曲家たちをお届けしてまいりますということで、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。